先週の日曜日は5月31日で父の命日でした。父は71歳で亡くなったんですが、まあ、私の年齢からするとあと11年あります。11年で店じまいってなったらですね、皆さんは何を考えますか。私はやったことのないことをやってみようというふうに考えます。まあ、例えばですよ、違う教区に派遣してもらうとかですね、あるいはちゃんと教会の規定の中には1年間お休みをいただく権利もあるそうです。サバティカルって言ってですね、まあ、1年間お休みをいただくとか、そういうことをやったことないことをやって店じまいをできたらいいなって考えるわけです。派遣されるとしたらマツダスタジアムのすぐ近くに派遣してもらいたいですね。1年間まるまるお休みいただけるとしたらマツダスタジアムのすぐ近くのマンションに住みたいと思います。まあ、いずれにしても同じことですが、試合のある日は球場に行って、試合のない日は瀬戸内海に行くというふうにしたいわけですが、まあ、多分どちらも大司教様は却下すると思います。なぜかというとですね、中田神父様よく考えてください。あなたはもう定年の年齢なんですよ。社会的に言ったらもう定年の年齢なんです。その年齢の人を派遣してその教区は喜ぶでしょうかと言って、まあ、派遣は却下で、あと1年間お休みくださいって言って、まあ、それもこう言われると思うんです。長崎教区は神父様のようなベテランを1年間休ませる暇はありません。まあ、そういうふうに言って両方とも却下かなと思ったりします。この自分の父親の命日のことを先週ごみさんの中でお祈りしながら、私だったらどう生きるかなというのをこう少し考えてみたわけです。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。二つの内在が語られています。私もまたいつもその人のうちにいる、これはイエス様の肉を食べイエス様の血を飲むものだから当然です。問題はもう一つの内在、いつも私のうちにおりの方です。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおりとはどういうことなのでしょうか。食べる人飲む人が食べられる肉飲まれる血のうちにいる。考えるんですけども説明ができません。どんな例えがイエス様の御言葉をこの生かす例えになるんでしょうか。亡くなったちょっと上の先輩が、私の体は半分はカレーでできていて半分はうどんでできていると大真面目に言っていました。先輩の言葉は興味深いです。もしそれが本当だとしたら、先輩の中にいつもカレーとうどんがいて、でそれは見方を変えればカレーとうどんの中に先輩がいると言えるかもしれません。そうするといつも私のうちにおり私もまたいつもその人のうちにいるとは別々のことを言っているのではなく、 表裏一体となっている、そんな感じなのかもしれません。表裏一体という表現がイエス様の御言葉を生かす、活用するとするなら、私の肉を食べ私の血を飲む者は、もちろんイエス様がその人のうちにいますが、同時にその人はこの世にある他のものの中には決して存在し得なくて、イエス様のうちにだけ存在しうる、そういう人になるのではないでしょうか。聖体拝領する人はイエス様のうちにしか存在することはできなくなる。そしてイエス様は拝領したその人のうちにいつもいてくださる。表裏一体、そう言えるかもしれません。全存在を与えるお方が私のうちにおられます。すると私は全存在を与えるイエスのうちにのみ存在できる。これが中田神父の精一杯の説明です。まだ続きます。全存在を与えるイエスのうちに存在を置く私たちは、イエスのうちにいる間に何か変化を受けるのではないでしょうか。皆さんがお風呂の中に、あるいは夏の海水浴で海の中にあまりにも長くいると、手のひらはシワシワになるでしょう。イエスのうちにいる人もイエスによって変容させられると考えるのはごく自然なことではないでしょうか。どのように変容させられるのでしょうか。聖体のイエスの中にいるのですから、私たちは自分を与え尽くすもの、自分を全面的に差し出すものに変えられていくのではないでしょうか。聖体は初聖体を受けたお子さんから死の間際、最後の旅路の糧として聖体を受ける者にまで及びます。初聖体を受けたお子さんは笑顔で喜びいっぱいですから、顔に現れた喜びを集まったすべての人に与え尽くします。最後の旅路の糧として聖体を受けた人は、この聖体が決して自分を飢えさせることがない、聖体を受けたことで確かに道、真理、命であるキリストに自分を全面的に委ねる姿に変わります。まあ、こう言ってよければ、いつも私のうちにおりというのは、聖体を受けた私たちが聖体となっていくということを指しているのではないでしょうか。すべてを与え尽くす人、すべてを差し出す人はすでに第二の聖体になっており、聖体をまだ受けていない人に聖体へと導く案内人になるのだと思います。聖体を拝領し、いつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる、このことを体験し、体験した人はまだ体験していない人を体験へと導くのです。それは一度でも聖体を拝領した人、今は寝たきりとか部屋から一歩も出ることができないとか、そんな劣悪な環境にあっても、 第二の生体としての働きは可能だし、きっと誰かを生体へと導くのです。今ここに集まっている人も、ここに集まれない人も、生体はその人を生かし、誰かを生体へと導いているのです。キリストの生体の祭日は、ある時制定されて祝われるようになった単なるお祝いではなく、今ここでこの時代に誰かを第二の生体となし、誰かを生体へと導いています。キリストの生体の祭日は、今この時にも私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる、この御言葉を実現しているのです。あなたは生体を拝領して何を与えるものとなったでしょうか。生体拝領によって何を差し出す人と変えられたでしょうか。生体拝領が自らを与えるものとなり、自らを差し出す人となってこそ、現代にもキリストの生体は意味を持ってくるのだと思います。生体を拝領できず苦しい思いをしている人でさえも、私は飢え渇いていますと、生体の本質的な部分を現代に明かししているのです。